愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は女性未来育成センター特命准教授郡司島博美先生にご出演いただき、女性未来育成センターの取り組みについて伺います。先生、女性未来育成センターというのはどういったセンターなんですか？
はい、女性未来育成センターは平成22年に開設されたんですけれども、その頃は女性研究者支援をするっていうふうなことがメインだったんですけど、私がここに関わったのが平成24年なんですが、はい、その平成24年ぐらいに愛媛大学の中にダイバーシティ推進本部っていうのを作りました、
はい、
でそのダイバーシティ推進本部っていうのは、またダイバーシティってあまり聞き慣れない言葉だと思うんですけど、多様性っていう意味なんですね。で大体はダイバーシティ&インクルージョンっていう風な、包括っていう風なものも含めて使ってるんですけれども、はい、社会の中にはいろんな方がいらっしゃいますよね、うん、でそれはもちろん男性もいるし女性もいるっていうだけではなくって、はい、外国人もいるし、高齢者もいるという風な、で、障害者もいるっていう風な、そういう風な形でいろんな人たちがいますよと。でその人たちが社会の中で、自分の居場所をきちっと持って、自分の能力っていうものを最大限に活用できながらですね、生活できるような、社会づくりっていうのを目指すっていうのが、ダイバーシティ推進なんですね。でそのダイバーシティ推進本部っていうふうな愛媛大学の組織の中に女性未来育成センターっていうふうなものができまして、はい、そこからは女性研究者支援っていうふうなこととダイバーシティ推進、それから男女共同参画推進っていうふうなことをセンターとして担ってやってるっていうふうな形になってます。
女性が活躍するためにはということで、現在の状況というのを調査などしていかなければいけないと思うんですが。
そうですね、一つは学生たちの意識っていうふうなものが今どうなのかっていうふうなことで、学生たちに対して男女共同参画どういうふうに考えますかっていうふうなことを調査したり、はい、愛媛県の課題でもあるその女性医師が辞めてしまわずに自分の専門的な知識っていうのを生かしてもらおうっていうことで、そういった女性医師が働き続けられる環境づくりみたいな形で女性勤務医の調査をしたり、それからまだお医者さんの卵である医学生に対してこれから医師として働いていくときに、男女共同参画のことをどう考えるかっていうふうな調査とかをしたりとか、そういったことをもしてます。
これは実際女医としてお医者様として働いてらっしゃる方と学生さんの意識調査っていうのはもう随分こう差が出てくるんじゃないですか？
それはもう相当違いますね。
相当違うでしょ。
やっぱりこう実際に働いて、はい、見ないとわからないことっていうのがたくさんあって、どうしてもこう学生の時には、働き続けたいですかって言われたら、はい、なんとなく働き続けることができるんならしようかなぐらいの感じで、考えてたりするんですけど、はい、実際それを入ってみてやっぱり無理だとか、思う学生とかっていうのも結構あって、それはよく企業の方とかには言われるんですけど、はい、なので学生の時は働くっていうことに対する意識っていうのはすごく低いなっていうのを、こういった調査をしながら思います。でもう一個はやっぱり学生はどうしても今までの、見てきた家庭の姿とか、はい、働いてる人の姿っていうのが親であったりっていうことがすごく多いんですね、
はい、
でなのでやっぱりその親の姿を見てるから、親の考えてた時代の働き方とか、はい、家庭生活のあり方っていうのがちょっとロールモデルになってしまってる、でも実は時代ってすごく進んでるので、はい、全然変わってきてるんですよね。でそこをやっぱり学生のうちから、今はこういう時代で、あなたたちが大きくなってきた時にはこういうふうに社会は変わっていかないといけないんだよっていうところをこう伝えていくっていうようなことをしてます。
じゃあ本当にその学生さんたちに対する意識改革であったり、そのシンポジウムというような場も設けてらっしゃるんですか？
シンポジウムは地域の方にも来ていただくような形でさせていただいてて、愛媛県で女性がですね、育児とかそういうことをしながらでも働き続けていくっていうふうなことはどういうことかみたいな話の場合もありますし、学内でこう女性研究者を増やしていくためにはどういった環境を整えていかないといけないかとか、どういった意識を変えていかないといけないかっていうふうな形で、シンポジウムさせていただくこともあります。
女性が働きやすい環境ということで、以前にもお話を伺ったんですけれども、愛媛大学には学内に保育所があると
それは非常に言いたいことです。キャンパスの中心のあたりにあるんですね、はい、2つのキャンパスに保育所ありまして、最初にできたのが医学部のある重信キャンパスの II キッズという保育所です、はい、まあ、看護師さんとかもたくさんいらっしゃって病院がありますので、うん、その人たちが働きやすいようにということで、まずは作られまして、それから数年して愛媛大学の中心キャンパスである城北キャンパスの方にも、はい、エミカキッズっていう保育所を作ってます。キャンパスの中心部にあるので、うん、学生たちがそこで遊んでる子どもたちとかっていうのを見たりとか、送り迎えするご両親ですよね、の姿を、でその中には当然その男性の先生方っていうのもいらっしゃったりとかするし、そういう姿を普通に見れるっていう風な環境っていうのが作れてるんですね、でそういう姿が学生たちに見えることで、それがだんだん当たり前になっていくっていう、なるほど、それがすごく大事だなと思ってます。
その先ほどご両親の家庭での姿を見てっていうようにおっしゃってましたけど、はいはい、本当に若い頃って家庭が自分の世界であったりで、小学校があって中学校、少しずつ世界は広がっていきますけど、その中でこう意識って作られていって、でも全然違う世界を見ることで広がっていきますものね。
そうなんですよね、まあ、小学校は割と女性の校長先生も多いんですけど、やっぱり校長先生とか前に立つ人たちって男性がやっぱりどうしても多いんですね、はい、うん、でついこの間私たちもその女性研究者エンパワーメント講座って言って、まあ、女性研究者に元気を出してもらおうっていう、まあ、講座なんですけど、はい、その中で大学での女性リーダーを考えるっていう講座を持ちまして、でそこで神戸大学の学長補佐をされてる先生に来ていただいて話をしたときに、その自分はやっぱりその学生たちに対して式とかで前に出る機会の時には必ずこう目立つような格好をして袴を履いたりとかして、皆さんにその女性リーダーがちゃんとリーダーの中にいるっていう風なことを分かってもらうような努力をしてますっていう風なことをおっしゃってて、女性リーダーが普通にいるっていうことを皆さんがちゃんとこう認識していってもらうっていう風なことをどんどんですね、愛媛大学でもやっぱりやりたいなっていうふうに思ってます。
若い方の中にも知らず知らずのうちの女性は3歩下がってみたいな意識があるから、ちょっと今まで遅れてきた部分があるんでしょうか。
これちょっとすごくびっくりしたんですけど、はい、平成25年に松山近郊の、まあ、男女の学生に3000人ぐらいなんですけど、はい、アンケートをしたんですね、はい、でやっぱり男性が家庭を守り支えるべきだと思いますかみたいな質問に、うん、男性が7割ぐらいはそう思うっていう風な答えだったんです、はいはい、でまあ、女性はそこまでは思ってはなかったんですけど、でこれって全国的に見てもすごく高いんですね。で自分は男性だから守らないといけないっていうところにちょっとがんじがらめになってる学生さんたちっていうのも結構いて、でも実は7割ぐらいは共働きだったりするんですね。で実際学生もそうは言ってもやっぱり共働きでないとこれからちょっと大変かもしれないなっていうふうに思ってる学生はすごく多いんですよ。よくこれ学生に言われるんですけど、女性がどんどん働き出したら少子化になるんじゃないかと。で実は一旦はやっぱり働き出したら少子化にちょっと向かうんですね、はい、いろんな国のデータとか見ててもだけど、また戻るんですね。でこれは何かというと整備されるんですね。その間に環境が整備されて、子育てとかをしてても働けるような環境に変わっていけば増えるんです、はい、でそうすると共働きだとたくさんの収入になるので、はい、子供1人じゃなくて2人、2人じゃなくて3人っていう風な形で、うん、もっとたくさんの子供も作っていこうっていう風な感じになるんですよね。だから今人口を維持していくためには、はい、2.07 やったか0.8やったかっていう風な形で子供を合計特殊出生率ってやつを確保しないといけないんですけど、そうすると2以上になりますから、どうしても3人産む人たちを増やさないといけないんですよね、はい、でその時にやっぱり3人産めるために共働きが絶対必要で、やっぱ
経済的に
やっぱり必要なんですよ。なので女性が働くのは当たり前っていう風な感覚をこれからはやっぱり持ってってもらわないと、愛媛県も大変なことになりますよっていう話になるんじゃないかなとは思います。
というわけで次世代の育成というのもやはり重要になってきますよね。学生グループのサポートという面で2つの取り組みをしているそうですが、はいはい、1つが、はい、サイエンス姫子
いい名前でしょ。まあ、サイエンス姫子自体は愛媛大学の理系女子学生グループなんです、はい、今まだまだ理系っていうのは女性が進みにくいんですね。だから、はい、女性研究者も理系の女性研究者っていうのはすごく少ないし、
はい、
女子学生もだんだん増えてきてはいるんですけれども、機械とか電気とかそういうふうにちょっと工学系とかは、うん、やっぱりちょっと少ないんですね、はい、まだまだで、もし進みたいと思った時に例えば一人しかクラスにいなかったもサイエンス姫子っていうグループの中に来てもらったら、はい、みんな他にも理系の友達いっぱいいるよみたいな形で、うん、少なかったら全体で理系の女子の生活っていうのを支えていこうっていうふうな目的が一つあります。でもう一つはさらに次の、あの世代で、
はい、
小学校中学校高校の世代その人たちがこれからやっぱり理系にどんどん進んできてもらうとあの理系の世界も潤うっていうことで、その人たちに向けて理系の魅力をアピールしていったりとかあのそういった活動っていうのを、まあ、あのしたりもしてます。
理系の企業なりが女性の意見を求めているというよう
そうですね。やっぱりあの世の中にいろんな商品ありますけどそれを使う人の半分は女性だったりしますし、ああそうですよね、消費行動は実はの女性の方が
そうだ
そう、そうなんですよね多いんですよね。なのでそれを考えるとやっぱり女性の視点で商品を作ったりする開発の部分とかそういったところにもこう関わってきてもらうことで、はい、より商品が魅力的なものになっていくっていうその企業のニーズがあるんですね、なのであの企業の方もそういったこう専門的な知識を持って研究開発に関わってくれるっていう女性をすごく期待してるっていうふうに、うんまあ、いろんなところで聞いてます。
それともう一つが地域と学生さんとの連携。
こちらは三角エッグっていう、はい名称なんですけど、はい、三角っていうのは、まあ、当然男女共同三角の三角です、はい、でエッグっていうのは、まあ、卵なんですけど愛媛の E にあの学生の G にギャブっておしゃべりっていう意味なんですけど、はい、それの G を取って、まあ、三角エッグっていう風な形に、してます。でこちらのグループは理系も文系も問わないし、うん、それからまあ男性も女性も当然問わないし他の大学の方々もまあ一緒になってやっていきましょうという風なことなんですね、はい、で学生グループではあるんですけどこの課題はやっぱり地域の人たちと一緒にやっていかないと愛媛全体のそのダイバーシティ推進男女共同参画推進につながらないのですごくまあ地域に出ていった形で活動っていうのをさせてもらってます。
何かと固いまたは難しいイメージを持つ男女共同参画という言葉なんですけれども次回はですねそれをアートを軸としてダイバーシティ推進の活動を行っているということですのでそちらのお話を伺いたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も女性未来育成センター特命准教授郡司島博美先生にお話を伺います。お楽しみに。